通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目3点について質問をいたします。まず大項目1つ目、公共施設等の建設に向けてお聞きいたします。全国の地方自治体では道路、橋、水道といったインフラや学校、図書館、公民館といった公共施設を保有していますが、こうした資産は現在老朽化という大きな問題に直面しております。1955年から70年代初頭の高度成長期に人口増加などを背景に大量に建設した公共施設の更新需要が逼迫することが見込まれる中、公共施設管理などの適正化への取り組みが必要となっています。公共施設の管理の問題は、現在ある公共施設をすべて更新しようとすると財政が破綻する恐れがあり、また老朽化した公共施設を廃止すると市民サービスの低下にもつながります。留萌市においても同じであり、人口が減少し厳しい財政状況が続く中で、建て替え、統廃合、長寿命化など計画的に行う必要があります。中項目1つ目、公共施設の複合化についてお聞きいたします。今後、公共施設の建て替えを考えていくためには、建設費用の抑制と市民サービスの向上を図るため、公共施設の複合化が必要と考えますが、市長のお考えをお聞かせください。社会教育施設だけでなく、築55年以上が経過している市役所庁舎の建て替えも喫緊の課題であります。市役所庁舎を現在の場所以外に建設する場合はかなり広い用地が必要になってきます。市役所庁舎の建設にあたって建設用地の確保をどのように考えているかお聞かせください。そして公共施設庁内検討会議の役割、そして検討事項についてお聞かせください。中項目2つ目、民間事業者との連携についてお聞きいたします。他の自治体などでは民間事業者との連携により公共施設建設を進めている事例も見受けられますが、留萌市において民間事業者との連携についてはどのように考えているかお聞きいたします。大項目2つ目、復興周辺地区の今後についてです。その中の中項目1つ目、旧北海道合板跡地の利活用についてお聞きいたします。かつては大勢の人数が収容できるため各種イベントなどに使用しておりましたが、耐震老朽化などの理由により建物が取り壊されたため町中に広大な土地が広がっております。旧北海道合板跡地の利活用について新市長としての考え方をお聞きいたします。中項目2つ目、復興周辺地区の整備についてです。復興周辺地区について船場公園、留萌港などと連携しにぎわい創出につなげるお考えはないかお聞きいたします。そして復興周辺地区の整備のお考えをお聞かせください。大項目3点目です。市内除排雪の対策について。除排雪につきましては、この留萌市にとってどうしても逃れることができない問題であり、また人口減少や高齢化社会などなど今後訪れるである社会問題の原因となる可能性が高いため、行政と市民が共に助け合い積極的に検討していく課題であると考えます。道路の除排雪など雪対策は年間4ヶ月間は雪と共に暮らす留萌市民にとって一番身近なものであり、冬の最も大きな関心事でもあります。しかし冬季の道路を見ると雪捨て場がないために道路に雪が堆積し車道が狭くなり見通しが悪いところが多く見られるため、雪捨て場確保の状況についてお聞きいたします。中項目1つ目です。市民からの苦情に対する対策についてお聞きいたします。昨シーズンの苦情を踏まえて除雪委託業者とどのような改善を行っていくのかお聞きいたします。間口除雪に対するですね苦情も増えてきております。で、今シーズンに向けてですね対策についてお聞きいたします。中項目2つ目、雪の堆積場所の確保についてお聞きいたします。今シーズンに向けて雪の堆積場所となる空き地の確保の進捗状況をお聞かせください。 そして雪の堆積場所の確保に向けて現状で考えられる課題があればお聞かせください。以上で1回目の質問といたしますので、ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
川内議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、公共施設等の建設に向けての中で、中項目1点、公共施設の複合化についてですが、この留萌市においては、公共施設などのマネジメントを総合的かつ計画的に管理し、公共施設用に求められる安全機能を確保しつつ、次世代に可能な限り、負担を残さない効率的、効果的な公共施設用の最適な配置を実現するため、平成28年5月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設などの管理に取り組んできたところでございます。一方、築56年を経過する市役所庁舎、築40年以上を経過する社会教育施設については、建設当時と社会状況や市民ニーズも大きく変わっており、人口減少社会の中において、必要な施設機能の維持や市民ニーズを満たす施設の在り方を検討していく必要があると認識しているところでございます。市といたしましては、今年度設置する公共施設庁内検討会議において、将来における必要な施設機能や規模、市民が利用しやすい施設の在り方を考えていく中で、複合化の可能性や施設建設費用の抑制手法も含めて検討し、次年度以降の官民プロジェクトによる協議につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に、市役所庁舎の建設にあたって建設用地の確保をどのように考えているのかというご質問でございますが、建設用地につきましては現在地での建て替えや他の公共用地の検討、さらには民有地も含めた新たな公共用地の取得の検討が想定されるところでございます。私といたしましては、7月上旬に設置を予定しております公共施設庁内検討会議や庁舎検討部会において、今後の人口減少を見通したまちづくりの議論や財政状況の推移、適正な施設規模や必要な機能などについて、庁内協議を進める中で、建設用地の確保について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、公共施設庁内検討会議の役割と検討事項についてですが、公共施設庁内検討会議につきましては、築56年を経過する市役所庁舎、築40年以上を経過する社会教育施設の建て替えを視野に入れ、必要な施設規模、機能などについて検討を行うとともに、公共施設に関する情報の共有化、一元化を図ることなどを目的として設置するものでございます。また、検討会議の円滑な運営のため、検討部会を設置し、公共施設管理の方向性のほか、人口減少社会の中で、公共施設に求められる基本コンセプト、適正規模、必要な機能、財源などの論点の整理を行うこととするものでございます。市といたしましては、検討会議での論議を得て、 今年度中に基本的な考えをまとめ、次年度以降の官民一体のプロジェクトチームによる検討協議につなげてまいりたいと考えております。中項目2点目の民間事業者との連携についてでございますが、全国的にも地方公共団体における庁舎や教育、文化施設などの建設、維持管理、運営についてのPFI 事例を確認しているところでございます。留萌市公共施設管理計画では、PFI などによる民間活力の活用につきまして、その重要性を掲げておりますが、公共施設の種類や運営形態によって、さまざまな手法の選択肢がございます。施設の更新及び維持管理の方向性につきましては、庁内検討組織の中で有効な手法を選定していきたいと考えております。次に、大項目2点目の復興周辺地区の今後についてということで、中項目旧北海道合板跡地の利活用についてですが、旧北海道合板跡地は、留萌港港湾計画において、復興地区の緑地として位置づけられていることから、港湾緑地としての先行取得を目的に、平成21年に留萌市土地開発公社が建物及び用地を取得し、その後、平成28年3月に市が同公社より用地を取得しております。また、市が用地などを取得するまでの間には、同公社と建物部分の無償譲渡に関する契約を締結し、跡地内の倉庫をイベント会場などとして利活用しておりましたが、老朽化が進んだ上に、平成27年10月の低気圧に伴う強風の影響により、建物の屋根が被災し、市民へ危険が及ぶ可能性が高くなったことから、平成28年11月に工場等や倉庫のほか、共同住宅などの建物すべてを解体しております。しかし、抜本的な解体処理とはなっておらず、地中内のピットなどが残っていることから、使用区域を限定した上で、解体後の積雪シーズンからは、隣接する市営駐車場の雪捨て場として暫定的利用を行っており、夏季にはどんと祭り前夜祭や留萌港を利用したイベント時の臨時駐車場としての活用も実施しているところであります。今後におきましても、当面は同様の内容により、利活用してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目の復興周辺地区の整備について、復興周辺地区の船場公園、留萌港などと連携した庭井創出につなげる考えについてというご質問ですが、復興周辺地区は、留萌市都市計画マスタープランにおいて、南岸、東岸、復興から構成され、港の水辺の潤いが感じられる港ふれあい地区と緑豊かな憩いの空間、出会い交流の場として、船場公園からなるふれあい交流地区など、にぎわい復活ゾーンの要となる交流ゾーンの主要地区として位置づけられております。これら周辺地区一帯が中心市街地とも隣接していることから、連携したにぎわいの創出には、留萌港港湾計画との整合性も図りながら、市街地と港が調和する港町留萌ならではの景観と風情が楽しめる空間づくりが大切だと考えております。 今あるものを最大限に利活用しながら、連携したにぎわいの創出に向け、市民の皆様からも多くの意見をいただきながら、総合的に判断していきたいと考えております。次に、復興周辺地区の整備ということですが、復興に面する旧北海道合板跡地は、留萌港港湾計画において、地域環境への負荷を軽減させ、港町としての魅力を生かし、シンボル的浸水空間を核とした再開発を周辺の未利用地などと一体的に行い、新たな留萌の顔となる交流拠点を創造する浸水緑地と位置づけておりますが、具体的な整備計画につきましては、策定されていないところでございます。また、復興を埋め立てて周辺地区を整備する場合には、留萌港港湾計画の改定が必要となるほか、河川や雨水管が復興に流れ込んでいるため、これら河川などの整備も必要で、一連の整備には多額の経費を要することから、当面は復興を埋め立てることは非常に難しいものがあるものと考えております。高規格道路深川留萌自動車道が平成31年度に全線開通を迎えるとともに、中心市街地へのアクセスが向上する境町交差点を含む2車線区間の4車線化計画が進められていることから、復興周辺地区の整備につきましては、多くの意見もいただきながら、総合的に判断してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、市内除排雪の対策について、中項目1点目の市民からの苦情に対する対策という中で、昨シーズンの苦情を踏まえ、除雪委託業者とどのような改善を行っていくのかについてですが、29年度の除排雪に関する苦情、問い合わせ件数は、平成24年度の大雪以来、最多の524件、過去10年では平成24年度に続き、2番目に多い件数となっております。苦情のうち、除雪に入っていないや、道路がザクザクで路面整成がされていなくて走れない、除雪の仕方が悪いなどの除雪不良に関する苦情件数は417件で、全体数に占める割合が約 80% となっております。月別では12月の373件は、全体524件の約7割に達し、特に2日連続で30センチメートル以上の降雪があった12月16、17日には、いつ除雪に来るのか、道路が狭くなったなどの苦情が、降雪のあった翌日から3日間で190件に上りました。苦情などの課題解決に向けた対応につきましては、現地立会による状況確認と、除排雪事業者を交えた作業方法の検討や、関係者との打ち合わせを基本に行っているところでございます。今後につきましても、昨シーズンの苦情を踏まえ、委託業者が抱えている課題や問題点も聞き入れながら、効率的かつ効果的な除排雪が行えるよう改善を図ってまいります。次に、間口除雪に対する苦情が増えているが、今シーズンに向けての対策についての質問ですが、29年度は30センチメートル以上の連続した降雪などがあったことから、 家の前に雪をたくさん置かれたなどの間口処理に対する苦情件数は、前年の17件から43件へと増加しているところでございますが、道路除雪は限られた時間内に、限られた機械と労力で行わなければならないため、かき分け除雪を基本としており、道路路肩に堆積された住宅開口部の雪処理については、地先住民の方々に協力をお願いしているところでございます。今後につきましても、問い合わせの際には、あくまでも除雪作業であるため、個人の住宅間口は自分で処理していただけるよう理解を求め対応していくとともに、地域との連携、協働によるコミュニティ除雪についても、積極的に PR し、利用促進を図ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、雪の堆積場所の確保ということの中で、今シーズンに向けて雪の堆積場所となる空き地の確保の進捗状況についてですが、現在、市街地における空き地について、現況調査を行っており、その空き地情報をもとに、土地所有者や町内会などへ聞き取りを行い、地域住民用の堆積場としてモデル地区を設定し、取り組んでまいりたいと考えております。次に、雪の堆積場所の確保に向けて、現状で考えられる課題についてのご質問ですが、これまでも空き地への雪堆積では、地権者の了解や、季節物の破損、融雪期におけるごみの散乱など、さまざまな問題が発生した事例がありますので、今回の空き地調査を進めていく中で、新たに発生する問題点も含め、後々トラブルとならないよう着実に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
川内君。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。公共施設の複合化についてというところからまずはいきたいと思うんですけれども、公共施設等のですね、建設に向けたさまざまな会議または部会などが設置されていくということで、7月上旬に設置を予定していくということなんですが、それらのですね、公共建設等の公共施設等の建設に向けた検討スケジュールをお聞かせいただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。現在、この検討会議につきましては、まず、町内に、会議を設置するということで、これは8月に設置をさせていただいて、10月ぐらいまで町内会議を検討をさせ、町内会議の中で基本的な考え方について検討を行い、11月から3月までに町内の検討素案を作成したいというふうに考えているところです。その後官民プロジェクトというような中身になろうかというふうに思っております。以上です。
川口議員。
はい、この今日、先日というんですかね、留萌市教育委員会からですね、出されました平成29年度社会教育施設等の調査報告書というものが挙げられております。でその中にですね、課題といたしまして、想定人口ですとか、施設規模なんかが挙げられておるんですけれども、その人口が減少するまたは利用者数が減るということを、見据えてですね、この 施設規模もそれに伴って小さくしていくようなお考えなんでしょうか。
市長、
お答えいたします。それぞれに求められる機能というのがあると思います。庁舎においては当然その市民サービスに向けての機能が必要であったり、管理母体の施設規模、また当然その議会における施設規模というものが想定されるところです。人口と一致するかというのは案に一致するとは言いかねるところだというふうに私は思ってます。当然その人口に関係なく利用されなきゃならない、施設規模というのも想定しながらですね、求められているふうに思っています。それは、庁舎について、またそれぞれ社会、教育施設、特に、スポーツセンターというのは、それぞれの競技によって決められた、施設規模がありますから、それはもう人口規模とは別の、当然その基準というものに基づいた体育館基準になろうかと思いますし、当然その今後将来に向けての負担を考えていくと、規模の面ではなるべくコンパクトにしたいというのは大前提ですが、あくまでも施設規模がどの程度になるのかということをまず町内で検討していく必要があるということで、この町内検討会議を設置させていただくということでご理解願いたいと思います。以上です。
川口議員。
はい、了解いたしました。非常にですね、期待して、今後見据えていきたいと思います。で、社会教育施設のもう課題の中にですね、この中なんですけど、市民窓口機能なども書かれているんですよね。で、この場合によってはですね、庁舎部会とその教育施設部会が一つの部会として、考えていかなければいけない問題も出てくるのではないかと思うんですけれども、そこに関しまして、のお考えをお聞かせください。
市長、
お答えいたします。まずですね、それぞれの考え方の中に、当然その教育が持っている窓口機能というのも当然、あるというふうに私は思っています。まずそれぞれの機能がどういうものが必要なのかということが第一であって、それを結びつけるかつけないか、結びつけることによって先ほども言ったようにさらにコンパクトなものができるのかどうかというのは検討していかなきゃならないと思いますけれども、まずはそれぞれが どのようなものを必要とするのかということが私は一番大事なことだというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、これから、検討してい、かなくてはいけないということで、理解いたしました。社会教育施設または市役所 など建て替えるとしますと、やはりこの場所の選定というものには相当な時間がかかってくるものと思います。で、この公共施設をですね、建て替える際の基準になるその対象施設約80施設というふうに、記録が残っていると思うんですけども、これらの順位付けをする段階であると思うんですけども、今後ですね、そのどのように優先順位を決めていくのか、今分かったのこういうふうに決めるというものがあれば お知らせください。
市長。
お答えいたします。ちょっと お話の整理をさせていただきますけども、まず庁舎と社会教育施設 その問題と、先ほど言われました80施設につきましては、長寿命化に対する ことで、公共施設管理計画、ちょっとすいません、縮小して言ってしまってますけれども、まあ、その中で、要するに維持改修をして残していくのか、今ある施設がもし使われてないんであれば、廃止をしていくですとか、そういうことを検討をしていくものとして、住み分けをしながらですね、優先順位等を決定していきたいということで、これにおいても、まあ、町内の中で、検討会議を進めていくということで、前回の議会の中でもご答弁をさせていただいたかなというふうに、思っています。まあ、いずれにしても今後ちょっと先ほど言ったとおり住み分けをしながらですね、物事の整理をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、それではですね、次、このまあ、今この昭和37年にですね建てられましたこの市役所庁舎なんですけれども、やはりこの建て替えの優先度がですね、私は高いのではないかなと思うんですけれども、市長も同じ考え方でよろしいでしょうか。
市長。
はい、お答えいたします。昭和37年、私が小学校1年生ということで前も お話をしたところですが、老朽化が進んでおりますので、私としては第一優先で考えていきたいというふうに思っております。以上です。
川口議員。
はい、そうですね、私もその一番この優先度が高いのではないのかなというふうに考えております。で、このまあ簡単にまあ建て替えますというふうに、まあ将来的にはなるんでしょうけども、それに伴ってですね、やはり、非常にですね、敷地面積が大きいので、この今このままの状今の場所でですね、建て替えるということもまあ必要なんでしょうけども、今以外のところを、まあ、先ほども少し出てましたけども現在地以外のですね議論というのは進んでいるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
市長。
お答えいたします。用地については一切議論はしてません。それはまず必要な面積、先ほども言った通りどういうような施設利用形態の中でどういう施設が建物が必要なのかということをですね、まず出していって、それで必要面積を出していかないと、やはりなかなか施設用地っていうのはですね、決めれないのかなというふうには思ってます。ただ先ほども何ていうか言った通り、当然その今現庁舎の駐車場を活用するというのも一つになると思いますし、また違う公共用地が適したところがあるのかということも検討になってくるし、なければ民有地がっていうふうになってくるのかなというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、そしてですね、その、まあ、面積も、まあ、まあ、もちろん必要なんですけれども、それに伴ってですね、やはり財源というのが非常に大きなポイントになってくると思うんですよね。その財源というのを非常に各自治体では苦労したり、または国からの、何ですか、交付税措置されるようなですね、ものを利用したりというようなさまざまな、手段でですね、財源を取得しているわけなんですけども、まずこの建て替えに関してこの財源をどのように考えているのか、まあ、今の段階で構いませんので、お聞かせ願いたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、財源というのは本当にこういう庁舎ですとか社会教育施設等については基本的には一般財源の中で処理するというふうになっております。 まあ、そうすると地方債を借りて、またあと公共施設整備基金などを活用しながらですね、まあ、やっていかなきゃならないという中で、現在は、公共施設等適正管理推進事業債というのがですね、ありまして、まあ、こういう交付税措置のあるもの、また、緊急防災減災事業債、まあ、これも交付税措置があるという、ただ、これは次元立法で、平成32年までというふうになっているかというふうに思ってます。またあとは、まあ自衛隊を抱えている市町村ということで、防衛施設周辺整備事業が該当するかどうか、まあ、この辺もですね、まあ、調査していかなきゃならないと、ただ、あくまでもそれが有効なのか、また民間を活用した PFI 事業等で、民間の資力を生かしながらですね、市はその施設を借りていくというような手法もあるということで、その中、それはやはりこれから検討していかないとならないし、やはり将来に負担を残さないような財源の確保というのが必要になってくるというふうに認識しているところです。以上です。
川口議員。
はい、それでですね、今言われた公共施設等適正管理推進事業採用ですね、では留萌市はなかなかこの市役所の建て替えに関しては、厳しいと、まあ、見送るという形で、よろしいでしょうか。公共施設等適正管理推進事業債をですね、活用しないで次の、タイミングを待つというようなイメージでよろしいでしょうか。
市長。
お答えいたします。現在の平成32年の事業債をという部分でいくと、それを使うことは非常にというか無理があるというふうに思っています。ただ、今全道市長会においてもですね、まあ、全国市長会においても、まあ、この次元立法といわれるものをですね、なんとか延長できないかというお話もさせていただいているところです。かすかな望みを持ちながらですね、利用できるものは利用したい、そのための要望も重ねてしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、了解いたしました。それではですね、次に民間事業者との連携についてという点で、質問を移らせていただきます。まず民間事業者との連携についてということで、例えばさまざまな市民ニーズの調査というものが必要なのかなというふうに思います。で、市役所と、他の公共施設を複合化するだとかっていうような複合化をする際にはですね、アンケート調査なんかを行ってですね、民間の、市民のですね、ニーズ調査などは行う意向なのかどうかをお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。当然その民間事業者との連携ということですけれども、そのことも踏まえて、官民のプロジェクトを立ち上げてですね、その中で、様々な調査もあろうかと思います。やはりその必要とするべきことは、やはり市内全体でこの問題に取り組んでいくということが、私は大事だというふうに思っておりますので、官民プロジェクトの中で、この議論も進めていくというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
それで、先ほども、市長が答弁された答えにかぶるかもしれないんですけれども、話し合いはこれから進んでいくということで、その中で社会資本整備など、民間主導で行っていく PFI だとか、また官と民がパートナーシップを組んで事業を行う、PPP といった手法を取っていく 可能性というか、まあ、有効な手法を、まあ、これから探っていくという認識でよろしいでしょうか。
市長。
お答えいたします。まあ、そのためにも町内の検討会議において今求められる施設がどのような規模なのかということをですね、まず出していかないと、まあ、順番的にやはり次の官民プロジェクトで、ノープランでいくことにはならないという認識の中で、今後スケジュール通りに進めていくよう準備してまいりたいという考えております。以上です。
この際昼食のため川口議員の質問を保留し午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。川口議員。
はい、それではですね、復興周辺地区の今後についてというところで再質問をさせていただきたいと思います。先ほどご答弁いただいた中で旧北海道ご飯跡地の利活用につきましては、まずは隣接する市営駐車場の雪捨て場として活用していく、また、イベント時の臨時駐車場、臨時駐車スペースとして使用していくとのご答弁をいただきました。そこでですね、まあ、市営駐車場の雪捨て場も、まあ、もちろんいいんですけども、今現在ある市民雪捨て場2か所ありますけども、その街中の市民雪捨て場として、このスペースは使用することなんかは現在のところ考えてはいませんでしょうか。
市長。
お答えいたします。まあ、街の中の雪捨て場としてはですね、面積的には非常に有効的な面積かなというふうに思いますけれども、搬入路ですとかね、やはりそういう問題がを解決しないとなかなか難しいのかなというふうに思っています。搬入路は2箇所あって、一部は飲食店から入ってくる道路、また一部は住宅街から入ってくる道路ということで、非常に狭隘な部分も考えられますので、多くのその雪捨て場としてですね、車が出入りするということが安全性かどうかも含めて検討しない限りは、私としては答えが出せれない状況だと思っております。以上です。
川口議員。
はい、まあ、なかなか現状活用するのは厳しいのかなという、お答えだったと思います。それで、復興地区のですね、埋め立てをなかなか進められない理由というものも先ほどお答えいただきました。そこで、仮に、そこの整備を、まあ、雨水管云々というお話もありましたけれども、これらを仮に整備をした場合というような想定されて、まあ、なんていうんですか、試算されたことというのはございますでしょうか。
市長。
お答えいたします。過去に各流入河川、また排水等のですね、調査をしてですね、まあ、次にどういうような経路でその排水をですね、流していくかというところまでは調査した経緯がございます。以上です。
川口議員。
はい、まあ、そこの復興地区をですね、まあ、埋め立てすることでですね、また南岸もしくは船箱、ルシンフライパークですかと、まあ、行き来するしやすくなるようにですね、まあ、ルシンフライパークとのですね、連携などを含めまして、今後どのように地域一帯を考えているのかお答えいただけますでしょうか。
市長。
お答えいたします。ですね、まあ、先ほどの答弁にもいたしましたけれども、調査の中ではですね、やはり一番大きな賃差値、 道路側に面している部分なんですけれども、あれをですね、なくすことはできないんですよね。ですから、復興を埋め立てるというイメージが、全面を埋め立てるというイメージには非常になり得ない状況であります。まあ、そういうことを考えていくと、まあ、一体的にどのような形で、その船場公園から面的な活用ができるかというのはですね、やはりもともといろいろな形で議論をしていかないと、まあ、先ほどもご答弁させていただきましたけども、まずは231号線の4車線化に向けて取り組んで、まあ、その周辺の遊休地含めてですね、全体的な部分を検討していかないと、やはり排水問題も含めて大きな金額が必要となってきますので、一体的な利活用というのをですね、さまざまな観点からですね、まあ、当然その利用する上で何のために利用するんだというところも目的を作っていかないと、なかなかそこの判断はつかないのかなというふうに現在思っているところです。まあ、今後、まあ、経済界含めてですね、いろいろ協議を議論ができれば進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、先ほどのご答弁にもありましたけれども、留萌湖港湾計画というものが平成8年度に改定されておりまして、でここのあれですね、旧北海道港湾跡地は浸水緑地として位置づけされていますけれども、具体的な整備計画は構築されていない状況でありますのでですね、この具体的な整備計画をですね、今後立てていく必要があるのではないかと思いますが、その点に関しましてどのようにお考えかお伝え願いますか。
市長。
お答えいたします。まあ具体的な計画というのがですね、先ほども答弁いたしたように、要するにこの復興地区をどのような活用していくのか含めて、結果を出していかないと、公安計画の改定自体が、これも多額の計画を作るだけで、経費がかかるということで、平成8年においてもですね、約1億ぐらいの経費がかかってその公安計画を作っておりますから、さらにその計画の変更となっていくとまたかかると、私どもとすれば軽微な変更という中でね、進めていけるものをちょっと考えてはいきたいと思いますけども、まあ何度も繰り返して言うようですけども、やはり地域をどのような形にするのか、緑地含めてどのような形にするのかということが見えないと、やはり経費をかけていくという形にはならないというふうに思っておりますから、まあ、今後も議論を重ねていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、なかなかですね、多額な経費がかかって、計画に踏み切れないという、ことはよくわかりました。ですね、まあ、これは前高橋市長のご答弁の中にあったものなんですけれども、平成29年度をですね、目途に復興地区緑地整備計画の方向性を導いていきたいと考えているとご答弁されておりますが、中西市長に代わられてですね、この計画の方向性に関しまして、どのような今お考えなのかご答弁いただけますでしょうか。
市長。
お答えいたします。前議員の質問にもあったとおりですね、私としては、失礼しました、川口議員の質問の中でもあったように、庁舎問題ですとか、重要課題として残っている部分が優先事項としてはあるので、そのことと合わせて当然その都市計画 都市計画マスタープランも含めてですね、この議論も重ねてしていかなきゃならないということもありますんで、ただ施設をっていう状況でいくと優先順位としては庁舎社会教育施設っていうふうになってくるということもご理解をいただいてですね、ただ全体的にはやはり当然現行の都市計画マスタープランにもある復興地区のにぎわい創出施設とか、改めてその部分も考慮していかなきゃならないということも、またちょうど都市計画マスタープランの改定期にも迫ってきますから、状況としてはやはり今すぐというよりは合わせて議論を重ねていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、了解しました。それではですね、市内除排雪の対策について、再質問を していきたいと思います。先ほどご答弁いただきましたように、除雪委託業者と、現地を立ち会いをしてですね、作業方法などさまざま検討されていくというお答えだったと思うんですけども、これはですね、例年されていることなのかどうかまずお聞きしたいと思います。
市長。
毎年、お答えいたします。毎年いろいろな苦情を来る、そのことについては毎年来シーズンに向けてということで、関係業者とですね、協議を図っているところです。以上です。
川口議員。
はい、その、毎年、協議されていて、例えば、2年前協議されて1年後には改善されたというようなものは、そのようなことっていうか改善点というのはあれば教えていただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。具体的な部分というのはちょっと私も今確認は取れませんけども、当然そのいろいろ協議をしたことについて改善はされているというふうに認識しているところですけども、シーズンシーズンで雪の量が多かったりですね、そのことでやっぱり除雪のその苦情の内容が変わったりとか、私がよく聞くのはやはりオペレーターが変わることによってこの地域を今まで知っててやってくれた方がやはりその変わったということで、いろいろ今までとやり方が違うだとか、そういうことも、ちょっと耳にしているところです。やはりさまざまな観点から業者さんとは協議をさせていただいてますけども、また都度その時その時、当然その降雪期においてもですね、協議を進めながら実態としては行っているのが状況でございます。以上です。
川口議員。
はい、なかなかですね、雪が多かったり少なかったりするシーズンは分かるんですけども、雪に対して、やっぱり不安を抱いている人っていうのは特に高齢者なんかは多いと思うんですけども、その各自治体でですね、いろいろな工夫をしてですね、例えば、有償ではありますけども社会福祉協議会だとか民間業者とかですね、協力し合ってですね、その間口除雪の対策を取っている自治体も見受けられます。で、このようなですね、協議、さまざまな団体あると思うんですけども、このような協議を進めてですね、冬を安心して過ごせるような対策を今後進めていけるのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。まず現状としてこれ以上除雪費をかけるということが非常に厳しいというふうに思っています。それは多い少ないはちょっと別としてですね、 で、まあ、なんとか私がそのコミュニティ除雪って言ってるのは、まあ、先ほど議員も言われた通り、それぞれの協力を持ってですね、なんとかそのコミュニティ除雪、まあ、その敷地内、区域内で空いてる敷地に雪を堆積することで、まあ、なんとかそこら辺のカバーができないかということで、まあ、今回そのモデル地区を設定してですね、いろいろなその問題点も含めて整理をしていきたいと思います。ただ間口除雪っていうのはやはりその幹線道路に多く見られることで、道路幅が広ければ広いほどその除雪する雪の量が増えるということもありますので、まあ、私どもとすればなるべく業者さんに民家の前はあまり堆積しないでというふうにはお話はさせていただいてるんですけども、どうしても先ほども答弁にした通り時間の問題、あくまでも7時半までには道路除雪を終えてほしいという、まあ、これはやはり通学ですとか通勤ですとかさまざまな交通手段に影響が出ないようにということで考慮されたものですから、まあ、そういうことも踏まえてですね、今後もまあ間口除雪が、まあ、完璧にはまあ私は無理だというふうに考えています。ただできるだけ雪の量を減らすことが可能かどうかというのはやはり検討していかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
市長 の除雪費をまあこれ以上かけたくないというお気持ちは非常によくわかるんですけれども、例えばですね、まあ、大型の除雪機械で、まあ、雪を寄せていく作業が取られていると思うんですけれども、大型除雪車の後ろにですね、まあ、小型の機械というんでしょうか、それを配置して寄せ雪を少なくさせることはできないかということをですね、青森県でですね、実験したデータというのも出てまして、それによりましてその寄せ雪が3分の1以下になったっていうデータもあるんですよね。まあ、これは非常に予算がかかる問題になってくるんですけども、まあこれをやれとは言わないですけども、このように間口除雪をですね、まあ、仮にした場合のですね、試算だとかっていうものはされたことっていうのはございますでしょうか。
市長。
お答えいたします。まあ、試算的には多分して、まあ、ちょっと今私の掴んでいる状況ではしてないというふうに思います。ただ要するにその最後の雪の行き先ですよね。でご存知の通り道路除雪をしていくとどうしても交差点部に雪がたまるっていう状況です。ですから間口を取れば取るほど交差点部に雪がたまるんです。で本来はお金をかけると交差点たまった雪を取り除く、これが一番多分効率的なのかなというふうに思うんですけども、先ほど言った通り要するにそのためには人材と機械経費を用意しない、この3点が必要だということですよね。でもそこまでの今除雪機動力は私はないというふうに思ってますから、まあ、それがその例えば直営班ですとかでねできればいいですけど、毎日7時半までにそれが終えれるかというとそれも難しいというふうに、まあ、あまりこのできないことばっかりは言いたくないんであれですけども、なんとかその可能性をねするために市民の協力もいただきながら、快適な雪と言われますけれども皆さんはやっぱり雪自体でなかなか楽しむというのはやはり雪除雪をして初めてだというふうには思ってますから、市ができる限りの手を尽くしていくというのはそれはもう市の責務だというふうに思いますけれども、共同という観点の中で市民の協力もいただきながらなんとかこのワンシーズンワンシーズンの雪を乗り越えていくということが今私が答えれる最善のものだというふうに思っています。以上です。
川口議員。
はい、そこでですねその雪の堆積場所の確保というところに、質問を移らせていただきますけれども、 先ほどご答弁いただきました中で、雪の堆積場のモデル地区を設定するとのことですけれども、今年はまず何箇所設定する予定なのか、決まっていればお聞かせ願いますか。
市長。
お答えいたします。今年はできれば3箇所程度はですね、なんとかやりたいなというふうに考えています。またすでにですね、地区でやっているところもあるんで、そういうところもいろいろ参考にしながらですね、このコミュニティ除雪というのを進めれるように努力していきたいというふうに考えています。以上です。
川口議員。
はい、わかりました。道路にこう雪をためてしまうというのはですね、やはり堆積する場所がない、またはそばにないということが原因ではないかなというふうに思います。で、ですね、小樽市なんかではこれを実践してるんですけども、降雪量が多くて雪を堆積する場所が少ない自治体においては、海にですね、雪を捨てて、後でゴミを拾っているところもあるんですけども、この街中に近いこの、仮に復興にですね、雪を捨てることによって、堆積場所にもなるのかなと思うんですけども、そういった復興への雪捨てはですね、可能かどうかお聞かせ願いますか。
市長。
はい、お答えいたします。復興は先ほどもあったとおり、河川や雨水が流れ込んでいるということで、実を言うと構内の中で海水 その塩分濃度っていうのが非常に低い、地域でなってます。また当然その留萌港から一番奥にあるということ、留萌港内で奥にあるということで、あまりこう水が動くというような状況でないということと、水深も浅い、雪の堆積場として使用した場合はですね、今度港内が凍結する恐れがある。で、融雪時には流入河川の増水、あとゴミの問題が流れ込んでくる問題というのがあるということで、やはりその船舶に支障を来すようなことが起きてはならないということなどですね、非常にいろいろこう考えてみたこともありますけども、難しい面の方があるということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。
川口議員。
それでは質問最後にさせていただきますけれども、民有地をですね、雪捨て場として借り上げてですね、固定資産税を3ヶ月もしくは4ヶ月減免して雪を捨てる場所を市民に対して募ることで雪捨て場を確保していき、で市民の生活環境を改善されるかさせる、これは市長の公約の一つでもあります。でこれの実現に向けてですね、市長のお考えをぜひお聞かせ、願って質問を終わりたいと思います。
市長。
お答えいたします。先ほども答えた通りで、モデル地区っていう形でですね、まずできるところ3箇所程度でですね、やってみたいというふうに思ってます。その中で私有地なのか民有地なのかによってその固定資産の問題とか出てきますし、それもそのモデル地区、最適なモデル地区の中で、当然その固定資産が発生する場合には、試験的な部分として、取り入れながらですね、まず、やって、それがその問題がどういう形のものが出てくるのかも含めて、そのモデル地区がの成功例をもとにですね、広く呼びかけて、そして留萌全体でですね、コミュニティ除雪というものができるように確立されていくように努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
7番、川口議員の質問を終わります。